少年春。一。いいとあなたが言うと、それからと母様はおっしゃった。
ろ。
それから
は。
あなたは母様の膝に抱っこされていた。外では木枯らしが恐ろしく吠え狂うので、地上のありとあらゆる草も木も悲しげに泣き叫んでいる。その時あなたは震えながら母様の首へしっかりとしがみつくのでした。木枯らしがすさまじく吠え狂うと、ランプの光が明るくなって、テーブルの上のリンゴはいよいよ赤く、暖炉の火はだんだん暖かくなった。あなたの膝の上には絵本が置かれ、悲しい話のところが開かれてあった。それを母様は読んでくださる。それはもう前に百遍も読んでくださった物語であった。その時の母様の顔色の目は沈んで、声は低く悲しかった。あなたは息を殺して一心に聞き入るのでした。たーそ、コマドリを殺せしは、スズメは言いぬ、我こそと。我がこの弓と矢を持ちて、我がコマドリを殺しけり。これが、あなたの虐殺者というものを聞き知った最初であった。あなたはこの恐ろしい光景を残りなく胸に描き得た。この憎むべき矢に射抜かれた美しい温かい紅の胸を。この四角の手に倒れた哀れな柔らかい小鳥のむくろを。喉が急に塞がって涙があなたの目に浮かぶ。一滴、また一滴。それが頬を伝って流れては、熱い、しかも悲しい滴りが絵本の上に雨だれのように落ちた。
母さんは、困るよりは、かわいそうね。
坊や、泣くんじゃないよ。
でも母様、すずめが、殺しちゃったのもの。
ああ、そうなの。すずめが殺してしまったのよ。本にはそう書いてありますけれど、坊やは聞いたことがありますか？
何？
絵本は、その悲しい話の反面を語ったに過ぎなかった。他の反面は母様が知っていなさった。コマドリは殺された。殺されて冷たい血潮の中に横たわったことは事実であった。けれども、慈悲深い死の翼あるその矢のために、コマドリは正直な鳥の常に行くべきところへ行った。そしてそこで、はぁ、嬉しい。彼は先へ行っていた自分の最愛の妻と子にそこで会ったのでした。コマドリの親子は今はみんなそこにいるんですよ。この世に住んだうちでは一番幸せなコマドリなんだよ。と、母様は、あなたの涙に濡れた方にキスしながらおっしゃった。大きく見開いたあなたの目には、もう涙は消えていた。あなたは、正直な鳥の行くべきところにいるコマドリのことを、遠く思いやった。コマドリの目、コマドリの赤い胸は、再び輝いていた。彼はさえずり、歌い、そして 祭司を連れて枝から枝へと飛び移った。